皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。はい、ベズラジです。第152回ですね。まあそんなアンケートもなんもないんですけど、早速メールでも読みます？来てるんですよね。
メール読ませていただきましょうか。はい。
じゃあ遠野さんが読んでください。
はい、須田さんからいただきました。
須田さん。
ありがとうございます。
はい。
はい、秋野さん、ゲストさん、こんにちは。と。
はい。
はい、ベズラジ第149回を聞いて、指摘せられないことをあったので筆を取らせていただきました。
はい。
それは盗作の話です。あれあるな、あったね。
盗作ですか。
ありましたね。秋広さんはワイドックさんのボツネタ供養のところで沼津の喫茶店で起きた珍事件をワイドックさんが投稿したことに対して、盗作だ、俺にノイアリティはいなどとおっしゃっていましたが、ならば私もいただきます。
はい、
はい、秋広さんも私からネタをパクりましたよね。
おおおおお。
温泉娘総選挙に送られた際、秋広さんが長久由紀さんに送りつけていた質問の中で、自分の地元にしかないお祭りの屋台は何かありましたか、などということがありましたが、これって私が別味で送ったトークテーマですよね。あれおかんが、背中におかんが、あれ他にも伊集院さん、深夜のバカ力より、渡辺さんという、と、田中さんの説、これ知ってるな、これ。これ、ジーズマガジン。
渡辺さんと坂田さんの節分の豆まきをしなくてよいの。
はい、いいという豆知識、かっこ豆だけに、うわ、うぜ豆だけに。豆だけに。これだけに。しかも、二度も利用しましたよね。あ、二回も。
ファンミとジーズマガジンってことですよね。
はい、はい、はい、うん。複数のラジオに同じネタを送るのは不登校な、たまに言い換えますが、バカ力のように言うところから、ネタを送ってくる秋山さんの大体に驚きを呆れさせました。
驚き呆れました。
秋山さん、私はセゴイルさんと違ってロイヤリティは持てませんが、直接会って謝罪を求めます。あ、来いと。つきましては、北九州、の商業施設ね、あるあるシティに専用イベントを常時チェックしていただいて、興味があるものがあったら参加をすることを要求します。そのイベント前後で時間を作って秋広さんに謝罪を、させて受け入れたってますね。よろしくお願いします。
謝罪、須田さん、あれ福岡の人、地元が福岡なの知ってたんですけど、富山じゃなかったですか。
まあ、地元北九州って話ですよね。
うん、
その前に、あの被告人、
はいはいはいはいはい、
この事実か事実かないかだけ、
イエスかノーかですか。
イエスかノーか、はい、事実か事実かないかだけ。
事実です。
じゃあ、あなたは被害者ですか、加害者ですか。
これは加害者ってことですか。
じゃあやっぱ謝った方がいいですね。
もうイエスか、俺もう、あの10ゼロみたいな話じゃないですか、これ。
いや、それはそうですよ。あの、謝る気があるんですか、ないんですか。
いや、もう不快に思われてるのであれば、ちょっとそれは謝らせていただきます。
じゃあ、北九州に対して謝る気はあると。
九州に謝ってなんですか。その施設を、
あるあるシティのアンバサダーに謝る気はあると。
あるあるシティのアンバサダーなんか、僕高田裕樹とか、そんな、な、全然そんな行くつもりもないです
けど。じゃあ高田裕樹に対して謝ってください。高田裕樹さん、ごめんなさい、謝ってください。
高田裕樹さん、この度はごめんなさい。
はい、北九州の皆さん、すみませんでした。ベサジ始まります。
ベサジ、じゃあタイトルコール、はい。別にあんなのためラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ。
いやね、これはもうちょっといろいろ言いたいことあるんですけど、いや、まあまずはちょっと、まあ謝罪はまずさせていただいたんですけど、
はい、弁明はオープニングトーク終わってからということで、
あれ、はい、まだなんか。
いや、いいですよ、まあ、いいですよ、なんかありますか。
弁明させてもらえます。
弁明してもらって、
まず温泉娘総選挙の時の、長久さんの、
あと言っときますけど、言い訳をするたびに、あの負のポイント追加してくるんで、あんまり言わない方がいい。
言わない方がいいですか。あの
今あんま言うと、どんどん高田裕樹とか、あと北九州から博多とかに移って、松崎玲とかにも謝らなきゃいけないん
で、そこまで行きます。
九州全域の女性声優に謝らなきゃいけない
んで、そんな九州に足踏み入れたことないんですけど、僕。
いや、でもあなたはとりあえず高田幸に謝って
ますね。高田幸は先ほど謝りましたけど、あの、その長久さんのやつですよね。それ須田さんの、ね、はい、ネタだったなってのは改めてさっきハッと思い出したんですけど、あの、はい、別ラジのアカウントで多分質問してるんですよ。
はい、
でこれは別ラジ内で一度話題になったことを長久さんに送りつけようっていう感じで送ったんですよ。
はい、
だから別ラジでも話題にしてるはずなんです、それは。
それはなんて、あの、そのいわゆる地上波のラジオ番組でいうと、送られたメールを転用してラジオ本を作ってもお前らに著作権はねえよって言ってるんですね。
これは何なんだろう。
ということですよね。
著作権は一度番組に帰属するっていう帰属するっていう形っていうふうに
取らせていただきます、
ね、認識でまあまあまあそういうことになっちゃいますよね。
そう、ああまあそれはまあちょっと今あのライブグレーゾーン、
グレーゾーンね、
グレーゾーン、
デリケートゾーン、パクりましたよねに関して僕自身がパクったのではちょっと違うっていう言い訳です。はい、
あくまでも法人別ラジとしてた、
ね、そうです、そうです、別ラジがパクってちょっとなんかこう気を悪くされたなら申し訳ないですよ。
あ、申し訳ません。
はい、一度 そこはちょっと一つあれですねということを、まあ、よく覚えてんなって思いますね。それでも
コアなファンだね。
伊集院さんのラジオから、ネタを取ってきたなんて一言も言ってないはずなのに、なんでその引用元が分かってんのかっていうのはちょっとびっくりしたけど、
いや、あれですね、ね、別ラジ皆さん聞いていらっしゃる一部のファンいらっしゃいますけど、あれですね、アニオタファンとコアなラジオファンしか聞いてないんですよ。
本当にね、怖すぎます
コアなファンが本当に怖い、もうラジオ怖い、
ラジオ
怖い、ラジオやめたい、
ラジオ怖い、採用怖い、
採用怖い、もうメール送ってくない、
今度はノベルティが怖い、お後がよろしい、
怖い、よろしい、よろしい、まあ、この話もちょっと聞きましょうね、
もうちょっと後で聞きます、はい、だからこれは、はい、でも放送されて1年ぐらい経って別に、うん、まあまあその確かにパクリはしましたけど、僕もそれから伊集院さんのラジオで初めて知りましたけど、その後 Google 検索とかで、あ、こういうネタ元はこうなんだみたいな感じのとか歴史上の背景とかちゃんと調べて、それで送りはしたんで、なんだろうな、その、うん、確かにそこであ
のね、ちょっとね、今いくら言ってもね、沼にはまってきちゃった
から言い訳な気がするんですね。
とりあえずもう一回北九州に立ち謝ってください。
じゃあでも北九州さん、この度は申し訳ございませんでした。
はい、あるあるシティお願いします。
あるあるシティ行くつもりかね、そんな
金もらってんのかな、あるあるシティ。
声優イベントはなんかやってるなと思いますけど、
確かにあるあるシティはね、うん、いい、結構ね、なんで僕は結構僕の刺さるイベント結構やってる
ん
です
。ああ、そうなんですね。
でも大体高田ゆきは毎週アンバサダーやってるんで、結構ちょいちょいイベントあるんですけど、うん、大体ゲストが松崎玲と五十嵐ひろみ。
マウス、
ま、いや、そりゃそうでしょ。
まあ、そう、まあ、そ
りゃ
そう
で、
まあ、そりゃそうなんでしょうけど、
そうそう、大体この感じで一回あらるしてもぜひ行ってみたいな。
ああ、じゃあその時は松田さんに、じゃあ僕の代わりに謝っといてください。
いやいやいや、なんで俺が行かなきゃいけない、純粋な気持ちで楽しめるじゃないか、俺が。
そう、もやもやしながら、
もやもやしながら
大丈夫。でもこれも本当にちょっと、まあ確かにそうだったなって、ちょっとね、軽率だったと思います。軽率な、はい、なんか以後ないようにします。本当に
以後ないように、
ね、再発防止を、
あとは、はい、あとは以後秋色落ちたのか、何か以後いろいろあったらすぐにメールを送ってください。
もうパクの、そうね、パクこいつパクりやがったとか、
すぐにパクつい許さない警察すぐ移動するんで、すぐに私が制裁を行いますのでよろしくお願いします。
遠野さんにご一報ください、
ご一報ください、すぐに謝れすんで現地で謝らせに行きます。
圧がすごい、
いろんな手を使っても。
そんなね、こんなで今回はまあいろいろあるんでしょうけど、とりあえずオープニングトークこんな感じで、よろしくお願いします。
お願いします。
秋
色
と
そうなの
別ラジ、はい、なこんなで、改めましてパーソナリティ秋色です。
マスにパーソナリティの遠野です。
はい、まあその何喋りますって感じなんですけど、そもそも
今回はこの持ち込み、前回言ったちょっと持ち込み企画があって、
持ち込み企画、はい、
まあこれも言うたらパクリ企画、あ、これもパクリ企画だな、
これあれこれこの番組パクリしかないの。
いや、まあまあね、まあ、まあ、これも僕が聞いてるこのポッドキャストの番組で、はい、なんか僕ぐらいの同じ年の30代過ぎのおじさんがやってるわけですけど、それでなんか理想の彼女の話をしよう、
はいはいはい、
っていうのがものすごく詳しくやってて、っていうのをちょっとなんかお互い言えたら面白いんじゃないかな。
いや、もう聞かせていただきましたよ、なんならもう。
あ、聞かせて、ちょっと面白くなかったな。
まあなんかすごい気持ち悪いなって思いましたよ。
そうそう、マジなんです。多分なんかその聞いたから分かると思うんですけど、別に僕らみたいにオタクじゃない、普通の、一般の普通の僕らぐらいの、まあ、30代過ぎなのかな、話だと。なんかすごい面白い、これがなんかね、中学生がしゃべってみたら面白いかな、それもやってみたいなって。
あー、なるほど。
なんか僕らってこの別ラジ上でもそうですけど、まあ、お会いしたことあるかと思いますけど、なんか好きな声優とか話しますけど、はい、本格の部分って全然話したことない、
まあ確かにそうです、
ね、それをちゃんと話したら面白いかなって、今更 なんか多分僕、まあ、僕もそうだし、竹もそうですけど、はい、ベジラジの中で僕とかアキロ君とか、まあ、他のリョウヤンとか東洋キャラクターいっぱいいるじゃないですか。ベジラジ
いますね。
キャラクターって
、はい、ベジラジ
ですけど、あの今回あのボワッとしてるんですよ、イメージ。今回このアキロ君もね、なんていうんでしょう、このいい発言ができたら、このパクリネタもこともなんかその免除できるかもしれない。
それとこれと別じゃないですか。どうなんですか。
いやいや、なんかアキロあれもう今もう聞いた方はね、アキロパクリキャラだと思って、あいつはパクツイだって。まあ単純になんかそのなんかこういう話したら面白いかなっていうのがあって、ちょっと提案させていただいたんですけど、
はいはいはい、いやもう、なんだろう、このラジオでみんなリスナー楽しいのかなっていうのをちょっと不安なに思いながら、ちょっと一応項目は書いて
ます。あの単体だって聞いてるんだけど、僕はちょっと1話から聞いてて、
ああなるほどなるほど、
だからあの人たちのキャラクターを知ってて聞くと面白い。
ああなるほど、確かにそうですね。
だからこの別ラジももう100何回やってるんですよ。
まあ確かに152回ってことは、確かにそうですね、
152回の中でこんだけ今まで、特に僕がこの曲を持ち込んだのは、こんだけ明らかは女が嫌いだ、女性不信だって言ってるんだけど、じゃあ自分の考えた理想の彼女ってどうなんだろう。
まあこれもね、一応詰めてはいますけどね、ない。全体像としてはおぼろげな部分がいくつかありますよ。
だからその聞いてもらったポッドキャストみたいに、もうあの例えばこの質問から派生してもいいですよね。
はいはい、
今日あの聞く皆さんに参考にしてもらうのは、その別ラジで今からやる項目としては、理想の彼女って項目が一応あって、
はい、
名前、
はい、名前、
生年月日、
生年月日、
血液型、
はい、血液型、
服装、
はいはい、
髪型
も、はいはい、
仕事、
うん、
学生時代の部活、
あ学生時代のね、
好きなお菓子、パジャマ、
デートコース
で、これがこのすごい僕この元になったラジオとかポッドキャスト聞いたと思ったのは、その仕事とかパジャマっていうのがあるっていうのが、社会人として付き合ってるっていう前提なの、学生時代じゃない、
はいはいはい、
いわゆるアリア時期になりがちな学生の時の話があるじゃん、
あります、
っていう感じがするで、あとなんかこういうのが良くてっていう、なんていうんだろう、この非常に現実感があるの、あの話が。なんかこういうのってアニラジとかでありそうじゃないですか。なんか女性の、やっぱ分かりやすく言うと、なんか男性声優と、まあ、若い女性声優で、二人で話してて、なんかこうどういうのがいいのっていう、あるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか特に最近の若い女性声優さんはっていう言い方するとあれだけど、なんか例えばこのアニメのこういうキャラがすごい好きで、みたいな。理想の彼氏はあれなんですよっていうじゃなくて、なんか仕事とか。あとこの学生時代の部活とか。とか、あとは名前とか生年月日とか、まあ聞いてもらったから明らかに分かる。結婚してる前提でこれはもう話しちゃったので、これがものすごい、なんか今そういうなんか、なんていうんだろうな、アニラジばっかり聞いてる人たちにとってはすごいものすごいなんか現実っぽいんじゃないかな。
まあ確かにリアル、
あと考えるのがめっちゃ難しい。
これ本当にね、めちゃめちゃ悩みました。
うん、だから
ああでもないこうでもないって、
そうだから、アニラジぐらいのその好きな彼氏とか好きな彼女みたいな質問あるじゃないですか、理想のジャッジ。だからもっと軽くていいんですけど、今この30代を迎えた我々がマジで考えた理想の彼女って何なんだっていう、それでちょっと面白いかなと思ってやってみようかなって。
もうちょっと詰めれたななんて思いながら
僕言っとくけど、僕結構詰まってます。
詰まってます、
僕結構詰まってます、結構考えてます、マジで考えてます。
スカスカの僕の方から来ます。
じゃあ明らかに、じゃあ行きましょう、
名前ですよね、名前からですよね。
じゃあ僕行きましょう。じゃあ名前、理想の女性の名前
ですか。山本奈美さんって言います。
山本は普通のマウンテンの山に、
うん、そうそう、本
ブック本屋さんの本、
マウントブックですね。
マウントブック、
はい、奈美の名は、
奈美は
どう言ったらいいですかね、吉本バナナの名あれ違うと、なんだってな、あの
三髄に、
違う、あと草冠ついてないな、なんですかねあれ、あ、大って書いて示すみたいな感じです。これ言えねえ、
全然わかんない、
電話口で、言えないやつ、漢字言えないやつ、
小向井美奈子さん、
小向井美奈子出てこなかった、
何でしょう、上に大書いて、
あ、小向井美奈子の名です、はいはいはい、
で美は
で美しいです。
あ、じゃあ普通の何だ、
その名なんだけども、小向井美奈子の名って言えばいいのか。
うん、そう。
小向井美奈子は出てこなかったな。山本奈美さん、ナイス。はいはい。
うん、
はい。で、生年月日。
それはなぜ？それはなぜ？
これね、山本って名字が、ちょっと、 胸が大きそうってイメージ。偏見、偏見です。
いや偏見だなそれ。
うん、でもなんかね、
世間の山本のイメージと一緒に言うけどな、俺の場合一番今最初ロバーとか出てきたもん。あれ一般人の方
は、あーロバー、確かにそうか。
うわー、まあ、じゃあ名前、じゃあ次生年月日。
生年月日、でも向こうのラジオも別に1900とか言ってないですよね。だからまあ
まあまあ言ってない、
一応誕生日というか7月3日、
誕生日
7月3日、これ波の日なんですよ。
あ、かけてる、
かけてる、なあ誕生日ありきで名前ついたんだなこの子みたいな。
うん、
7月3日
あ、バックグラウンドね。
そうそうそうそう、でな、ナミさんっていうかいう、7月3日、まあ、7月っつうとだからもう僕もあの一度去年占いしてもらって7月ぐらいに縁があるよみたいな感じの話で、
あ
7月っていう単語がちょっと僕の中で頭の中にあって、で、うん、だからこの彼女もちょうど7月生まれだったんで、もしかしたら運命なんじゃないかという、
はいはいはい、
でまあ、7月3日なんです。で、はいはい、
で次は血液型。
血液型、O 型です。
それなぜ、
これまあなぜって僕も O 型だからっていうのもあるんですよ、
ね、あ
だからその O 型同士の方がやっぱ相性はいいんじゃないかなっていう、大雑把同士
な、大雑把な、
だ僕が部屋ちょっと汚いぐらいで、あのちょっとまあ、
それ波長が合いそうな感じと、ね、
それに関して別になんかぐちぐち言わないでほしいなっていうので、
はい、
大型です。はい、
うん、次、普段の服装。
服装、
まあ、私服ですよね。
あ、
仕事とか別にして、まあ、服装
でも、基本ロングスカートで、あとノースリーブで着てます。
ああ、分かる、アキル君だったら分かるから、するかもしれない。まあね、脇
ですから、ね、ロングスカートでノースリーブ、
ノースリーブ、
だいたいイメージとしては小松美香子さんみたいなイメージ、人のシルエット的なイメージとしてはね、
うん、はいはい、
そんな感じですかね。
あと髪型。
髪型、ボブですね。だいたい髪短い子が好きなんですよ僕。
ああ、ショートカットだった。
ショートカット好きなんで、ボブヘアぐらいがちょっと、まあ、可愛いなって思います。
ああ、まあ、あと次国会質問結構詰まります。仕事、はい。
仕事ですか。仕事ね。
まあ、我々の実年齢考えたら仕事してますから、学生じゃないんで。
そうなんですよ。仕事ね、看護師さんですね。
っていうかこれ男っぽいなんか。
いやいや、男っていうか。
まあ、じゃなくて、そういう意味じゃなくて、男性が考え
た。ああ、そういうことね。
男性
男受けが良さそうなやつ。
そうそうそう、男受けが良さそうな。
いや、まあ、僕の友達にも看護師の女の子がいて、まあ、その子からの紹介みたいな感じで。
うん。
うん。
そういうのいいよ、そういうの。
そういうの、そういうの。
ルートいい、
ルートがいいんですよね。
看護ルート、そういうルート。そういうのが聞きたい。
ちゃんとした看護師さんがいて、だからその子が、ああこの子だったらぴったりなんじゃないかなっていうので、ちょっと
紹介でみたいな。
そうそう、いつまでも僕はもう彼女はいないっていうのにな、見かねたというか、なんていうかね、うん、
そういうのに、そういうのに聞きたい。
そういう女友達そんな友達
が紹介でじゃ出会って、
そう、紹介してくれて、
私の友達にも一人の子いるんだけどどうみたいな。
うん、そうそうそう、そんな感じですね。で、看護師さんやってます、
は
い、看護師、
学生時代の部活。
学生時代の部活、うん、まああれですかね、バレー部をやってたみたいです。
わ、それもなんか男が好きと分かる感じが、ちょっとはつらき系だよね。
そう、
文化系じゃない、でしかもかつちょっとガチじゃない感じ。
そうそうです、そうです。
なんか、ね、なんかそれこそなんか、例えば看護師の今の看護師の彼女だったら、なんか看護師になって頑張って、あ、なんかなんとかちゃんはバレー部だったから結構頑張り屋さんだよねみたいな。
そうです、そうです、
そうです、
そういう感じです、そういう感じです。
俺が女だったら男騙せるな。ちょろいな、お前はちょろいな。
ちょろい、詐欺に遭いやすいやつ。
だからあれじゃなくて、ちょっと頑張り屋さんみたいな感じ。
うん、そうですね、
うん、なんか人のために貢献するの別に嫌じゃないよみたいな。
あ、はいはいはい、そうです、そうです、そうです。
ちょろいな。設定がちょろいな。ラノベみたいな。
本当そうね、もう彼女がいない人間の頭の中ってこんなもんです。
絵に描いたような
描いたようなやつです。
理想の元気はつらつの彼女だね。
そうです、そうです、もうなんか本当に。
じゃあこれはあれかな、じゃあこれ好きなお菓子とかもちょっとアメリカンな感じなのかな。じゃあ好きなお菓子
でも、これ好きなお菓子ですか。でもね、
うん、
トッポとかそういう甘いもんか。でもまあ持ち歩いてたりは、カバンの中に常に入ってるのはフリスクだったりするんですよ。
ああ、逆に、
うん、 っぱその、
まあ、人と接する仕事だし、
接する仕事だし、そうそう、口をちょっと気にしてるのかな、
あ、気にしいな、
ちょっと口臭が気にしいなのか、リスクを持ってるっていう感じですか。
いや面白いですねこれこれ面白い。いやそんなはつらつな彼女の、パジャマ、
パジャマ、まあでもそのあれですよね、でも家の中だと、まあ、ピンクのフリフリのついた
逆にちょっと
その
カツラつけないけどやっぱり乙女チックなものが欲しい、
ちょっと乙女だ、あの家に大きなぬいぐるみちょっと1個ありそうな感じの部屋に
マッチングアプリですぐ騙されそうだな
絵に描いたような
絵に描いたような、なんか絵に描いたような、いいね、いいですね。じゃあそんな2人のデートコースは、
デートコースこれがね、まあお互い実はお笑いが好きだったりするんで、
ああそうです、うん、
でその意外とその寄せとかそういう演芸場に2人で、うん、笑いのツボがなんか割と似てたりするんで、
ああいいですね、
行って落語とかねちょっと何だったら見ようかなぐらいの、
うん、
そんな感じの漫才とかいろいろ見たりねする、うん、
いや
そういうデートコースです
じゃあちょっとなんか補足なんか言いたことある
か、補足ですか、そうですね、まあなんですか、あとはでもその
だからプロポーズどっちなの、
プロポーズは
結婚してるじゃん、プロポーズ、
ああプロポーズはでもなんていうか男からやっぱ行かなきゃだなって思って、うん、こういうのってなんか
俺鼻水出そうです、面白くて
今度はやっぱその女の子から言わせるわけにはいかないなって思って、僕から
平成初期の月9みたいな
ドラマのような
ドラマのような、
ね、もう僕からそれはプロポーズさせていただきました。
言いたいと、
そんな山本奈美さんでございました
まあこれ聞いてね、皆さんなんか質問あったらまたメールください、
また
今のメールください、
脳内彼女山本奈美さん、
脳内彼女、皆さんの脳内彼女も知りたいです、この詳細で、
うん、そうですね、こう皆さんはこれを聞いて、僕だったらここはこうしたいとか、そういうなんかカスタマイズというか、カスタマーをダメージ
、あげる君ちょっと聞きたいのは、例えばなんか高校とかはなんか希望とか、高校行ってる、大学行ってるとか、
ああでも大学行って、
まあ、看護学校行ってるからね、
うん、そうですね、
看護師
専門学校は行ってそうですね、はい、
逆にずっと地元派の方がいい、それともあげる君には出戻り系の方がいい、
ああでも地元でちょっと頑張ってる系がいいですか、
ああいい、そういうところはね、聞きたいね
俺の聞いて何がこれ、いやいやなんかマッチングする人いるのかない
やいや分かんないけど、そういう考えなんだなって、面白いんだなって思
って、うーん、はい、そうなんですよ、
うん、まあ、という感じで、
はい、そんな感じでした、
はい、
なあ、まあ、じゃあ遠野さん聞いていいですか、
僕は結構めちゃくちゃ考えてますから、
はいはい、そうですね、発起人の遠野さんとしては、うん、じゃあ、一応一つずつ聞いていきますね、
はい、
お名前は何ですか、
名前はね、かわい、
かわい、かわい俊一のかわいですか、
そう、かわい俊一のかわい、普通の、ま、あの加工口の加工に普通の井戸の井、かわい、
かわいさん、
はい、
で
名前はななか、
ななか、かわいななかさん、
数字の7に花、
7で花、おお、
はい、
あ、そうなんですね、それはどっから来たんですか、
これはですね、かわい、この後に結構設定があって、はい、名前がかわいい、ななかっていう名前がちょっと嫌っていう設定があって、
へえ、
はい、
あ、じゃあもう次行った方がいいですか、
そうどんどん、
じゃあ生年月日お願いします、
生年月日は
6月2日、これなんかかけてるんですか、
なんか梅雨の時期に生まれてジメジメしたのっていう、
ああなるほど、イメージ
その割には明るい名前を付けさせちゃったなみたいな、
ああ親がちょっと
親が
付けちゃったなっていう、
付けちゃったなっていう、
はあなるほど、もう血液型は
A 型です、
ちなみに遠野さんは、
僕も A 型です、
ああやっぱ
僕もあきる君と同じなんですよ、僕は A 型っぽい、うん、A 型っぽくないけど真相多分明らかになったら分かる、僕 A 型っぽいです真相は、
まあまあまあまあまあ、
めちゃくちゃ細かい、
細かいですね、
だからその彼女もガサツに見えるんだけど実は A 型っていう、
お
で自分の好きなことに対してはめちゃくちゃ細かいっていう、
はいはいはいはい、
それがだって A 型なんか、だから一見 O 型とか B 型とかに見えるざっくばらな感じなんだけど、
なん
か本当はめちゃくちゃ細かいよ、
あなるほどなるほど、やっぱなんだろう、自分の血液型から分かるっていうね自分で自己分析に、
なんか面倒くさくない、それが一番
鏡を見てるような あれですね、じゃあまあ服装はどんな感じですか。
これ服装は、はい、まあまあこれ僕のちょっと職業から行くんですけど、
はいはい、
普通の OL です。
あ、 OL さんをやってて、はい、
なんで仕事はもう一定の服装しかないんです、うん、社服みたいな、
はい、
普通スーツですよね、
はい、
で私服はなんか別に興味ねえみたいな、
お
あんまりおしゃれに興味がなさそうな、
はあ、そうなんですか。なるほど。
なんかそれ以外のことにリソースさしてますさをちゃんと割いてますよみたいな、
うん、
だからなんか気をつけないときはもう T シャツジーパンみたいな、
なるほど
っていう感じ。
あ、はいはいはいはい。そんなで OL さんでそういう常にそういう服装なんですか。
なんか気をつけちゃんとするときはするけどしないときはもうしませんみたいな。
ああ、なるほどなるほど、まあ、そんな
気使ってませんみたいな。
無頓着というか。
そう、無頓着というか。
なるほど。まあ、じゃあ髪型はどうなんですか。
それと僕、うん、セミロングぐらい。
セミロング、はあ、やっぱそこもこだわりとかあるんですか。
で色は黒。
黒で、ああ
なぜなら営業に行くからあんまり明るい髪型できない。
あ、 OL さん、なるほど、確かに営業職なんですね。
そう、そういう、そう、そういうのがあって外回りとかをしてお客さんに会うからあんまり明るい髪型言われるしみたいな、
は
あ、
は
あ
はあ、
っていうのも含んで、
うーん、あ、じゃああんまりそういう、ね、黒い髪でずっと今まで生きてきたみたいな、
うん、やりたかったけどやれなかった、
はあ、なるほど、ちょっと抑圧されてる感じの。
そうそうそう、
うーん、ああ、じゃあ学生時代の部活動。
学生時代は部活引けない。
企画部。
企画部です。
はあ、あ、そうなんですね。
っていうのも、あの、今その仕事っていう話もありましたけど、うん、そこそこいい企業に勤めてるっていう風に設定してます今。
ああ、なるほど。
なので学生時代は部活よりも塾行きますと。
あ、勉強して
た。勉強して、でがっつり大学も結構あのそこそこの大学行ってます、
うん、
なんでそのもうそういうのは捨ててます。
あ、青春時代を捧げてきたと学業に。
で、まあ愛知県、まあそれこそ分かるでしょうけど、愛知県で言うと某 H女子校とかに行ってます。
はあ、女子校なん
です
ね。
そこそこのところに
女子校なんですね、
うん、で行ってもう部活しなきゃいけないけど部活してて勉強してます。
うん、
うん、っていう風なのがいいです僕は。
なるほど。
はい、
じゃあ次の項目ですかね、好きなお菓子
で、これ もうあの そういう関与なんで、もうあんまりそういうなんて言うんでしょう、あの女の子っぽくない感じになっちゃうんです結局。
あ、はいはい、
部活行ってないから友達少ないだろ
う
し、
うん、
なんでお菓子とかマジジャンク、ポテチとかがそうですよ。
ポテチ、そっちか。そう、あ、なるほど。
でもその可愛いお菓子とかじゃなくて、
はいはいはいはい、
もう欲のために食べたいんだみたいな。
ああ、なるほどなるほど、
うん、うん、そういうのがすごいいいです僕は。
あ、甘いもんとかじゃなくて、
なんかうまいんだよ。
ああ、うまみを。
ポテチとカッパビジネ最強だろみたいな。
もうなんかカップ麺食ってそうな家で。
まあでもそうです、そういう感じは。
うん、あ、ははなるほどなるほど。そうですね。好きな感じ。じゃあパジャマはどうなんですか。
でこんな彼女なんで、うん、パジャマももう T シャツと短パンです。
ああ、
ガサツです基本。
僕もねちょっと悩んだんですよ。そのねジャージで。ジャージでいるかなぐらい。下
手したら学生じゃんジャージぐらいの着てます。
そうそうそう。あー、やっぱね、そうですよね。僕もだってパジャマなんて持ってないですもん。
まあまあ、だから男はなかなかないですよ、
ね、だからパジャマってどういうのがあるんだろうっていうのすげえ頭の中で思いましたもん、うん、子供用だったら暗闇で光るとかありますよね。
まあ、ありますなんとかマンみたいな。
そう今の子がそういうのを着るわけでもないしなって思ったらやっぱそっちの方になっちゃうんですね。パジャマ、うん、寝巻きというかね、
そう、もうね、完全に寝巻きです。
そうですね、
うん、
はあ、なるほど。じゃあそんな彼女のデートコースは、
まあ、そのデートコースはもうあの出会いからそうで、
はいはい、
基本飲み行きます。
ああ、飲みに行く
そうそう、
うん、ああ、そうなんですね。
飲み行ったりとかドライブデート。
ドライブデート、はあ、確かに、はいはい、うん、これどういう出会いだったんですか。
なんか僕の中で設定としては、うん、その彼女は、3人兄弟の真ん中なん
です細かいな。3人兄弟、姉妹とかですか。それは
いや、お兄ちゃんが5歳上のお兄ちゃんと5歳下の妹がい
る。ああ、なるほど、離れてますね。
そう、離れてて、でなんだけど家族的にはお兄ちゃんがいてお姉ちゃんがいて初めて女の子だって言って結構大切に使われてる。
はいはいはいはい、はい、
なんですけどめちゃくちゃもうなんかやっぱお兄ちゃんの影響を受けちゃって、
うん、
男っぽく育っちゃった。
なるほど。
で5歳とか6歳ぐらいになって困ったなって言って妹生まれちゃって、そっちの親がやっぱり集中しちゃって、
あ、そっちの方を女の子らしく
女の子っぽい、そうそう、で結果、まあ、その彼女は、うん、まあ、ずっとなんかこう男っぽくというかな、ガサツな感じで成長して、
あ
っていう、お兄ちゃんの影響をすごい受けるっていうのが俺はすごいポイントで、
あ、なるほど、
そうそう、でなんかその中学生とかの時にちょっと悩む、中学生上がる時にやっぱり私なんか女っぽくした方がいいのかなみたいな、
はははは、
うん、悩むんですけど、でもやっぱり自分の好きなことがしたいみたいな、
うん、
で中でなんかその自分の好きなことをするために、うんうん、高校受験をめちゃくちゃ頑張っていい高校に行ったんです
、おー、なるほど、
でなんか社会、それで高校受験して大学行って、大学もいい大学行って、社会人の時にいい会社に入って、
はい、
なんかこれでなんて言うんだろう、取り繕わず自分の好きなことできるよねっていう環境を手に入れたっていう感じが、
はー、なるほど、そうなん
す、だから基本的になんか今僕が思ってるその理想の彼女は、生活能力が非常に低い、
あー、なるほど、確かに確かに、そうですね、
なんか大体のことはやっぱ実家暮らしなんで、大体のこともお母さんにやってもらってます、
これ料理とか苦手なタイプだ、
絶対苦手です、
ああなるほど、そんなことどうやって出会ったんですか、
なんかそのお兄ちゃんの影響、僕の中で徹底ではないですか、
そうです、は
い、お兄ちゃんの影響で男っぽいことに意外と抵抗がなくて、
はい、
なんかすごい車が好きなん
です、あ、車が好き、はいはい、
車が好きで、なんかお兄ちゃんとかお父さんの影響で昔からすごい車が好きで、
はいはいはい、
でも子供の頃にお兄ちゃんのトミカを奪って遊んじゃうみ
たいな万博ですね、
そう、それでなんかずっと車好きで、なんか それをなんか中高生の頃に友達をもう話しながらも、別にそんな私女の子の漫画とか読まないし、そういう興味ないんじゃないみたいな、
ああなるほど、もう少女趣味はなかったと、
なかったなかったみたいな、でなんかいい、それは結局その小中高の頃のそれはそれが気持ちがあって、やっぱいい大学に入って、もうとにかくお金を稼いで自分で車が欲しい、
はあ、車を買うための
ってなって、やっぱいい子、いい大学に行った方がいいなみたいな、金あるしみたいな、
ああなるほど、
っていう中でなんか自分で、でなんか親に黙って、まあ、最初は親に相談して普通の車買うんですよ、マニア軽自動車みたいな、
はいはいはい、
でなんか2年ぐらい経って社会人になって、まあ、そこそこボーナスもらえるんですよ、一流企業行ってるんです、
あ
で車2台買っちゃった、2台目の車を、
はあ、
自分の趣味の車、
はいはいはい、
で僕の中ではその彼女は大の日産好きなんです、
日産、はい、
日産ファン、
なるほど、
うん、日産ファンで Z33 を買うんですよ、マニュアルの、
お
ー、憧れの Z33 を買うん
です、すごい頭の中全然出てこないですよ僕
スポーツカーを買う
んです、なるほど、そういうのがあるんですね、
でも世間的にはなんか世間的には普通の女の子でいたいから会社には軽乗車に、
はあ、なるほど、
それをなんかお父さんとかお母さんちょっと怒られるんですよ、なんか無駄じゃないかな、いやでも私のお金でやってるからいいだろうっていうのが好きでそういう彼女とその居酒屋で出会ったのはなんか、僕結構マジであるんですけど、
はいはい、
結構居酒屋で大声で自分の好きなこと喋って隣の人に話しかけるってよくある、
あ、そんなことして
るよくある、よくある、うん、なんか隣のおじさんに話しかけられてとか、隣のお姉さんに話しかけられてとか、なんかそういうので出会って、僕がギャギャ車の話してたんです、
あ、なるほど、
で、あ、なんか車好きなんですかって話しかけられて、あ、僕も好きなんですよみたいなところが出会い、
はい、
で多分この彼女も多分今までいろんなその車好きな人男性とか話しかけてるんですけど、
うん、
ちょっと薄いなみたいな、
は
あ、
はは
あ、あいつ薄いなみたいな
あ、なるほどね、自分の知識の方が上で、
そうそうそう、あいつなんか男として薄いなみたいな、
うん、
なんかでなんか僕と喋ってて、まあ、僕結構マニアックなんで、あ、こいつ本物だみたいなな
るほどなるほど
そうそう、っていうので仲良くなってみたいな感じ、
へえ、あ、そうなんですね、なるほどだいぶ詰めてますね、
そうだいぶ詰めて
ます、うん、いや、まあその奈々香さんね、
でそもそもその付き合うきっかけは、じゃあなんかその出会って、
うん、
も
う
同じ居酒屋に毎回行って、じゃあなんかそうすごい盛り上がって、
うん、
でも唯一なんか飲み潰れちゃった
、あ、はい、
でなんかもうしょうがねえから、なんかもうなんか今までの会話の中でなんか同じっぽいところ住んでるなみたいな会話してたみたいな感じで、
なるほど、はい、
解放して僕は電車乗して、
うん、
地元駅着いて、彼の携帯勝手に開いて電話するんですよ、自宅にね、
わー、なるほど、
なんかこの駅なんですけど、すみません、僕これこういう理由で、連れて帰ってきたんですけど、この駅で会ってますかと、すみません、
はい、
で彼女に今この人とこの電話で電話してるんですけど、
うん、
そしたらたまたまなんか最寄り駅が同じだったみたいな、
あ、なるほど、
っていうのでなんかそっから本格的になんか付き合うことになるみたいな感じ、
いやー、うわ ドラマドラマティック、
うん、あとはなんか僕の中でこう今までこう歴代の、まあ、歴代で付き合ってきた女の彼女の中であるんですけど
あるあるなんですか、
あの相手のお母さんに結構好かれるんですよ。
へ
え、相手のお母さんの懐の辺得意なんで。
なるほど。
それも今回も相手の先にお母さんに接触しとく電話して介抱して俺優しいをアピールをしとくっていう。
ははは、なるほど。
そうそう、
まあね、確かにさ、そういうのはうまいですね、そういうテクニック
うまい、
そのテクは。そっかそっか、なるほど。家族、
そういうのがいい。
家族公認の仲なんですね。
僕基本的になんかあの熟年女性に好かれるんですよ。
なんですか、ね、なぜかマダムキラ
ーいやそういう意味じゃないですけど、なんか結構好かれる。
うん、ははん、そうですね。じゃあどこのプロポーズとかはやっぱどっちが、
これ多分もう酔った勢いですお互い。
ああ酔った勢
い、まだ言わねえの会の感じですお互い。
確かにそういう流れにはなりそうですね。
毎回なんか毎週のようにお互いなんか買い物とか行ったりとか、なんか飲み行ったりするけど何なのみたいな感じです。もうお互いいい年齢だしみたいな。
あ、
僕の中で彼女年上です。
あ、年上の、はいはい、
2歳ぐらいです。
なるほどなるほど。
彼女の方が多分危機感あるまだ。
うーん、
なんでは
は、そういうね、
そういう感じです僕は、
感じですか。これ聞いて皆さんどういう反応すればいいんだろう
って分かんないですけど、僕の名前も、
はい、
ななかちゃんっていう人のはこんな性格なのにすごい可愛い名前を付けられたっていうの、親がつけちゃったっていうのも、なんかその本人もちょっと嫌な感じになってるっていうのも好きな
んです。ちなみに遠野さんはその子のことどういう風に呼んでるんですか。
名前じゃない、今まで名前で呼んでるからね。
ああ、やっぱそれでもななかって呼ぶ感じ。
あと、うん、まあ嫌だけど、なんか逆にいいんじゃない。
例えばほら、あのあだ名で なっちゃんとか出そうじゃないですか、そういうパターンだとそういう
なな こ
ちゃ
んだったり、確かに学生時代なんで呼ばれたって聞きそうだよね、それ聞いてすっごい嫌な顔されるのが好きなの。
ああ嫌な顔されて
嫌な顔されたんだそれ聞くんかい。
ああなるほどね、うん、僕の場合はそのな、あ、同じ なから始まりますね二人とも
だから多分ね、明夫君と僕らは、まあ、聞いてくれると分かると思うけど、はい、あの多分女性に対する反応が逆転なんですね。
そうですね、
明夫君は素直に反応してるしよ、
はい、
僕はねもう嫌な顔された
あ、まあのじゃんもう本当にあの そうですね、そうなんですよ。だちゃんとなんだろう、素直な反応をしてほしいなって思っちゃうんですよ。
ああ素直だね、
うん、だからまあそうですね、なんか ちょろいオタクなんでちょろいオタク特有の勘違いを
勘違いを
ちょろいやつなんでね。あ、まあそうなんですけど、まあ、ああなるほどね、こういう全然そのタイプの違う2人が出来上がりましたけど、
まあどうなんでしょうね、これは
どうなんですかね。なんかあれですか、なんかキャラクターをデザインしてくださいみたいな
まああとは究極言っちゃうと、例えばそのこの参考にしたラジオみたいなの顔、
はいはい、
究極顔ってどれだろ
う。顔のパーツって分かんないですね。そうか、
だから誰の顔がいいかとか、これはねマジで、あのマジで好みなんで。
ああ、まあまあそうですね、うん、なんだろうね。でも僕だったらそのやっぱ年齢あんま老けない方がいいかなっていう
明らか的にはどれぐらいの年齢を設定してるの。
いやでもその大体僕より2つ下ぐらいかなっていう大体は、うん、でだからまあ昔から言ってるのはそのだから、まあ、童顔がねやっぱ好きだったりするんで、やっぱ年取ってもやっぱこう幼く見えるっていうのが割と僕は好きだったりはするんですけど、
じゃあその顔は
顔ですよ、誰かっていうとこれはね、まあ前あみんなに分かりやすく言ってたら足立由美とかいう風なことを言ってました、言ってますし、まあまあ僕はまあそう足立由美とか好きなんですけど、あとはヒイラギルミさんとかそういう系統なんですよね。ヒイラギルミさんを検索していただかないと皆さん分かんないかもしれませんけど、千と千尋のね、主人公の声やってた方なんですけどね、まあそういうなんかちょっと、別に顔小さくなくていいなって思うんですよ、そんな小さい小顔とかそんなじゃなくていいなって思ってて、別に大きめでも全然可愛らしいじゃんっていう。
まあでも、あの、老けないっていうか、なんか、可愛らしいというか、やらないんですね、うん。どっちかというと。
ねえ、そうですね。トノさん、なんか、
タイプ。僕はね、ほんと趣味で言うと、うん、まあ、ガイスと松井絵理子。
松井絵理子になっちゃうんですね。
か、
うん。
高森夏美だな。
あー。
どっちかというと、その、可愛らしい感じじゃない。
そんなね、松井絵理子さんがっていうことで想像してさっきのことを聞いてるとまた面白いなと思います。
だからそのどっちかっていうと、うん、なんかブスッとしてるのが似合うのが好きなんですよ。
お、
まあ、それは多分どっちかっていうと松井絵理子よりも夏姉だな、ブスッとしてるのが。
あ、なるほど、
うん、
うんうんうん、確かに
っていうのが好きです。どっちかっていうと今の性格、その僕が言った性格に合うのはそういう顔だなっていう。基本なんか不機嫌そうに顔してるの好きなの。
なんか怒ってんのっていう。
怒ってんのマジなのみたいな。
なあ感じの、なるほど。
そう、そういうのが好きなの。うん。
はあ、確かに僕がその恋愛経験が浅すぎるせいで。
あとはなんか僕自分がそうなのか、自分がそういう性格だからそうなんですけど、なんか自分の中に葛藤があってこういうことがしたいとかこういうことがっていうのと世間の評価っていうのをすごい気にする人は好きなの。だから僕が今言ったり、その彼女もなんか女性としてのなんか正解を押し付けられる世の中なんだけど、自分のしたいことと趣味が違うみたいな、
はいはいはいはい、はい、
うん、っていうのが好きです。
いやいいですね。でもそういうのいますよね。そういう、なんだろう、女性だけど自動車整備士やってるみたいな
とか、あとはなんかその裏設定で、うん、そのさっき言った、5歳上のお兄ちゃんと5歳下の妹がいるって中で、
はいはい、
でお兄ちゃんは結婚してるんです、5歳上で。で、妹が、なんか、どっちかっていうと、その、可愛い感じの顔に生まれちゃって、
はい、
で、なんか、その中で、なんか、お父さん、お母さんに、まあ、お姉ちゃんは自分のことをやるから、なんか、結婚とかしょうがないよね、ってすごい言われる。なんか、すごい、それがすごい、いいんですよ。親からもそうやって思われてるっていうのが。
はははは。
うん。
なるほど。そうでしたか。
そういうのがすごいいいなと思って。っていう話です。
っていう話
皆さんどう聞かれますか。
皆さんどっちの女の子に投票しますかみたいな。
いやこのラジオで言うとアキロ君でしょ。
いやそうですよね。やっぱこうツボを心得てるというか、なんていうんですかね、男が好きそうなやつみたいな。
そうそうそう、
やつですもんね。
もうこっちの女闇深いからね。
そっちの女ちょっとなるべく関わらないようなみたいな。
そうですよ、
人多そうです
よ。僕が考えていろんな裏設定があって、なんか、なんか一番なんか泣かれてもいいと思う男は星野和義とか、そういう設定があるんです
よ。ちょっと分かんないです。どういうことですか。
あの日産のスタードライバーミスタースカイラインとか、ね、
なるほど。
そういうの
抱かれたい男はそういうタイプだと。
抱かれたい男は日本一のレーサーみたいな。
いやーなるほど。
そういうオタクっぽいところがあるんですよ。
ああいいですね、そういうのは。
もう直録以外は認めねえみたいな。これ一部の人大爆笑してると思うんです。
これこのリスナー層に響いてるかどうかですよね。
そう、響いてないと思う、全く。なんか
いや本当もう、なるほど、そうでしたか。
そういうのがいい。
こういう企画でしたっていう感じで締めた方がいいですかこれ。
いやいやいいです。だから、ね、こういうだから、まあ、じゃあ皆さんのなんかそういうのも募集
する。そうですね、皆さんの名前とかそういう、あ、じゃあテンプレートみたいなのを書いときますわ。じゃあブログの方
切り替えておきましょう、
であ
とね、僕の名前はなんかちゃんと意味があって、
はい、
僕本名が全部4文字なんです。
ああなるほど。
めんどく、まあ、よく分かるんですけど、名前もめんどくさいし、僕名字も名前もめんどくさいんで、
なん僕もだって言ったら明宏ですからね。
そうそう、めんどくさいですね。だからめんどくさくない名前がいいなと思って、だからそういう彼女はそういう名前じゃない方がいいんだって。
はあなるほど。
なんかありません、なんか多分、アキロ君もそうか、僕だって名字の4文字、名前4文字じゃないですか。
あ、そうですね。
なんか名前3文字とかすごい憧れてる、小学校とか書きやすいとか、なんかキリがいいじゃないですか。
あー、まあまあ小学校の時だね、同級生がいなかったからって。
例えば
分かります、3文字3文字とか、
そう、例えば佐藤圭太とかすごいキリなみたいな。
あー確かに、
かっこいいなみたいな。
そうですね。
あと書いて
あとなんだかな。
そういうのがなんか4文字じゃないのすごいいいなと思う。僕名前もめんどくさいし、名字もめんどく書く数多いんで、
確かにその文字数多いなっていう、
そう、分かりやすい名前いいなと思うん
ですよ。あ、分かります、それは、
まあ、そういうのも考えます。
あ、はい、そうですね。 まあそんな
そんな感じです。
そんな感じですかね。うん、
皆さん、今月1ヶ月はこういう話をずっと続けます。
まだ続けます。
まだ続けます。
だからまあとりあえずこれを聞いてっていうとすぐ送ったとしても最終週になる気がするんですけど、
最終週で、はい、
これ来たらまた読みたいですね、皆さんからの、ね、もう一回言っときます。なんだったら、項目を、はい、名前、生年月日、血液型、服装、髪型、仕事、学生時代の部活、好きなお菓子、パジャマ、デートコース、まあ、ね、あと補足でなんかいろいろあればっていう。
まだなんかプロポーズとか出会いとか。
そうですね。
そんな感じで。
あればいいです
ね。あれば。うん、はい。
そんな感じで。
そんな感じで、皆さんもなんか妄想を送っていただければ。ね、
っていう感じですね。以上、理想の彼女のコーナー
で。した。はい、どうも。
でしたっていう。まあ、とりあえずは、今、それで50分ぐらいで喋って、もうエンディング行ってもいいぐらいですけどね。
エンディング行きましょう。
じゃあ、はい。じゃあ、エンディングで、はい。そんなもんなんでね、皆さんからね、いろいろ募集してるんですけど、結局ね、まあ、あれだよね、僕の近況みたいな話はしなくてよかったか。したところで、あれですけどね。
近況の話聞きましょう。メール採用の話。
いや、松江里子さんの話出たからちょうどあれだったんですけど、うん、その松江里子さんのラジオでメールが読まれてですね、はい、ラジオ番組、2ヶ月ほど前、2、3ヶ月前ぐらいからノベルティを送るようになったんですよ。
あ、そうなんです
ね。ニジラジっていう、松江里子のニジラジっていう温泉さんでやってて、もう100回超えてるような。
まあ、ご存知ですよ。毎週聞いてますよ。ご存知ですよ。
聞いてました。うん、
聞いてますけど、聞いてますけど、あんまり僕はそういうことをツイッターに口にしないので。
そうなんですね。
うん、
最近ミュージックオブエリコが復活して、ああいいなって思いながら聞いてます。割とね、僕聞いてはいるんですけど、でそこで何ですかね、毎週ね、松江里子さんの付箋、コメント入り付箋っていうのがね、
うんうん、
ノベルティとして、1名様に毎回、メールをよ、その回メールを読んだ人の中から1名様で、選ばれた人に送られるっていうやつがあるんですよね。
はい、
ノベルティが。それで、それと別でおまけコーナーの方でも読まれた人で、その月の中から、だから7月だったら7月、8月だったら8月の中からおまけコーナーで読んだ、4週にわたってメールを読んだ中で1人に当たるっていうシステムなんです
よ。はいはいはい。
おまけコーナーの方で僕読まれてるんですね、実は。
はい。
で、そこで、そのうちの1人として、8月は、割と松井さんメール読まなかったっていう感じで、うん、読んだはいいけども、おまけってだいたい10分未満、だいたいこの松井さんの番組だと5、6分なんですよ、尺として。でその中で一つのメールがだいぶ話弾みすぎて、もうお時間です、あ、次のメール読めないみたいなのとかもあったんで、今月8月は4分の1で僕が当選しちゃいましたというお話ですね。
まあね、読まれてますね。
読まれて、でそれで、まあ、でもプレミアム会員ですか、トーンさんって。
通常です。
通常ですよね。だから、僕
知らない、
知り得ないところで僕はひっそりと読まれて、ひっそりとノベルティをもらっちゃったっていう話なんですよね。トーンさんの知り得ないところでっていう、
まあまあ
いいんじゃない、話なんですけど、これまたそのね、それでコメントとかサインもちょこっと入ってたりして、ちょっと、
あ、いいじゃん。
これもう本当になんか、
ツイッター見ました
よ。ツイッター見ましたよ。
ツイッター上がってましたよ。
だいぶね、20近いいいねもらいましたよね。いや本当に申し訳ねえなっていう感じです。
ちょっと質問なんですけど、はい、番組前半あれもパクリですか。
どういうことですか。
あれもパクリネタなんですか。番組前半で言えると
どれをパク
リネタ。あれもパクリネタなんですか。
パクったわけではないです。普通になんかポケモンの話前もしたよねぐらいの感覚だと思いますけど、もっと掘り下げて喋ってたんで、オリジナルというか、僕は別にそのパクったつもりは一切ございません。これに関しては、このメールに関しては、
まあまあいいですよね。
うん、いや、なんか問い詰め、
パクリ常習犯みたいなキャラしようかな。
常習犯みたいなキャラは本当やめてほしい、いただきたい。ちょっと本当に、あと、でもそのネタ投稿者みたいな 立ち位置で言わせてもらうと、僕別にそのマルチポストは悪だって思ってないんですよ実は。
ああ、まあ採用された方が正義だと。
採用されるのが正義だ。確かにその採用されてその味を占めたみたいな感じでもう一つ別のラジオで読まれちゃったみたいなのはあのよろしくはないとは思いますよ。確かに
それ、まあね、あのあれだと冒頭にありましたけど、雑談に映ってますけど、あの明らかに真相を知ってることはこれはね病気なんでね、あんまり言わないでほしい。あれ基本的にヒヤホヤされたりする。
あ
カマカマちゃん
カマちゃん
根本は、根本カマちゃん、
はい、
あのねあのさっき言ってましたよ理想の彼女っていう話をしましたけど、下手したらアヒル君が一番理想の彼女かもしれない。かまってあげたら 何でもさせてくれるからこいつ本当。
ちょろいですかね。
ちょっと優しくしたら本当すぐ仲出ししてもいいから本当マジで。
しょうがないなって。
今日ちょっと優しくしたらすぐ好きになるよ多分アヒル君。女だったら、うん、いやそうでしょ絶対。
メンヘラですよ。
メンヘラだから。まあまあ、でも良かったです、良かったですよ、ラジオ覚えてね。
まあまあまあ、そう
近況はそんな感じで、
近況はそんな感じです。まあまあ、そんな、ね、僕の近況は、あと長久一さんから年賀状の、
あ、そう、年賀状来て、なんかあの年賀状各地来てますよね。
そうですね、年賀状、ありがとうございましたっていうのが一つ来ましたよ、うん。
まあ、そんな感じですかね、今回の人たちは。
こんな感じですかね。あ、メール、はい、アドレス呼び、言いますね、アドレスを。別ドットだからね、アットマーク、gmail.com まで。
前回はちなみに出てこなかった。
はい。
あとですね、あと今回、また この、今回僕持ち込み企画やってもらいました、はい、やってましたけど、
はいはい、
前回も、じゃあ前回じゃない、次回も次持ち込み企画。
あ、ありますね。
あります。はい、ですね、今回女の話しました。
はい。
次男の話します。
男の話、うほ。
はい。っていうのも、今から変なこと言いますよ。
はい。
心を抱いてほしい男、ベスト3。
抱いてほしい男。
だからなんか男が惚れる男ベスト3を発表しようか。
なるほど、なるほど。
それはなんか抱かりたいっていうのは変な言葉、変な言葉にしたりして心を抱いてほしい。それはなんか兄貴的な人もそうだし、なんか友達の延長線上でずっといたいとかもそうだし、なんかこいつほっとけない後輩もずっといいしみたいな。
それは実在の人物を当てはめる。
あ、そう、とにかくこれは正直実在の人物の方が多分視聴者盛り上がった。
ああ、はいはいはい、はい。あの翔英とかそういう感じですよね。
じゃなくて別に普通のいいですよ、若手俳優とかでもいいです
けど。あ、まあまあそう、
なんかそういう意味じゃ変で、ガチムチの意味じゃなくて、なんかこう男が惚れる男ってこういうのだね。
あ、でもまあまあ分かります、こういう男性。
それは多分なんかその男性的な魅力もそうだし、なんか自分に持ってない、自分の持ってない魅力がある
な、憧れってありますよね。
憧れとかそういうののなんかベスト3をなんかお互いに発表しようかなっていう。
はいはいはい。
まあ、とにかく今回のマンスでも男と女を押し切っていこうっていう。
なるほど、人とのつながりをね、
人とのつながりを。本当
もうこの番組気迫ですからね。そういうのが
そうですね、本当。
なるほど、ちょっと深く皆さんの真相心理にちょっと。
そう、次回はなんか僕だけのこのなんかその抱かれ心を抱いてほしい男ベスト3。
なるほど、
そう、
じゃあ次回、
まあ、これは実際あの、まあ、スタジアムとか聞くとですけど、あのね B 社でやってました。
パクリじゃねえか。
もうこれも B 祭でやってたんです。B 祭で、去年かな、去年、あの、去年の B 祭の稲妻の後の放送で、去年あの、EXILE のランページ。
ああ、なるほど。
ランページが出て、本間さんが、なんかランページいいですよね、みたいな。で、いろんな人がいて、僕ならこの子いいな、みたいな。っていうのを、なんかその、まあ、本間さん、ホモ疑惑じゃないけど、その中で発展して、なんか、男が流れた男みたいな B 社の話になって、
あ、
例えばなんか、あの、青山学院のあの、マラソンの監督の人。
ああ、いますね。
あの、リスナーさんから、あの人とか、あと、桑田投手とか。
そう。
そういうのとか、あとはなんか、それこそ若手俳優のことが、いろいろなんかリスナーさんから見ると、あ、それ面白いなと思って。
なるほど。
だから、コモとかそういうのじゃなくて、なんか、あるじゃん。かっこいい、かっこいいな。
かっこいい、あります。あ、
こういうのをなんかちょっと、そう、こいついいなって。
それを聞いていこうという
お互いで。
なるほど。ベスト3です、
ね、これを聞くことに、そう、これを聞くことによって多分お互いの思ってる人の見方っていうのはあると思う。今日話したなんか理想の彼女もそうですけど、どういう風に見てるのかなっていう。
ああ、はいはいはい、
まあ、今回も理想の彼女という傾向で言うと、アケル君は多分真っ直ぐの人を見てる。
うん、そう、
僕は基本的にうがって見てるん
です。ですね。
そうそう、
そこをね、また
そう、それこそそのうがった見て方っていう話なんですけど、 先々週電車乗ってて、
はい、
メガネの男、メガネの高校生ぐらいなのかな、高校1年生ぐらいのメガネの男子、
はいはい、
とその横にはなんかその、まあ、なんか、その横にまあ女の人がね、はい、女の子が一緒にいたんですけど、
はい、
そのなんかその子はね、なんかね顔立ちというか、はい、あの子に出して誰だっけな、声優のあの子、最近事務所解約社長誰だっけ、
原田沙耶、
そう原田沙耶か
出たい、それでピンポイント出たな
ー、で原田沙耶がすごい似てる感じ、おとなしい感じの子で、
はいはい、
で隣になんかこう並んでなんか電車乗ったんですけど、
はい、
で僕はその乗って背面でなんか背面になっちゃって、
はい、
なんかずっと見ててなんかあ彼氏なのかと思ったら、なんかお兄ちゃんって言って、あ妹なんだみたいな、この原田沙耶香妹なんだ、
原田沙耶香妹原田沙耶香
そうそうそう、で見ててずっとその、まあ、同じ名古屋県におったんですけど、多分その彼女すごい地味、まあ、原田沙耶香地味な感じで感じだったんですけど、僕はそれ見ながら、まあ、君はそうやって地味なんだけど、その君の地味さを今魅力と思ってるおじさん目の前にいるよっていうぐらい僕はうがってるんですよそうそうそう、あれも面白かった、まあ、それでしかもその話をその名古屋について飲み屋行って友達の話したらマジ気持ち悪いって言われてその地味な君の魅力に俺は気づいてるよって俺思うんだよねって話したら、お前マジ気持ち悪いって言われて
さ、まあ、まあね、そこまで思わないですもんね普通は、
いろいろ考えますからね、それが面白いですね、
なるほどね、そんな困難を次回語りだすと、
はい、いうわけで、
じゃあそんな、
まあ、あのちゃんとあれですよ、メールとか質問来たら喋りますけど、ない場合は企画で押し通すっていうマウントになる、はい、メール来ないでもこっち勝手に喋るぞっていうスタンスで行くんで、
あ、お願いします、まあ、確かそうですね
はい、
じゃあまあそんなこんなで、はい、じゃあ次回そういう感じで
次回、
はい、交互期待って感じですかね、
はい、
まあそんな感じで終わりますね今回も、
はい、
お相手はアキヒロと、
どうでした、
はい、皆さんさよなら、
さよなら。